皆様おはようございます。エミリーです。お元気でしょうか。ロサンゼルスは火曜日の朝ですね。娘と息子を送り届けた後の車の中で収録をしております。アメリカの皆様、やっと3連休が終わりました。お疲れ様でございました。パチパチパチパチ。あ、今ね、そう、運転中なのに拍手できたのって思ったかもしれないんですけど、思ってないからそんなとこまで誰も考えてないかもしれないちょうど駐車場に今止まってるとこで喋ってるので、もう思わず拍手が出ましたね。皆様お疲れ様でございました。3連休とか、あ、うちね、ちなみにうちは4連休、お姉ちゃんだけ4連休だったんですよ。先週の金曜からお休みで、でもうね、アメリカすごいですよ。もう来週から夏休みなんで、うち娘がもう来週の水曜日から夏休みなんで、あとね、カウントダウンが、学校のカウントダウンが始まってて、今日も、フィールドデイとか、明日は、みんなでパジャマ着て、お菓子持って映画見るとか、もう学校もね、巻き上げにかかってる、巻き上げなんで、総仕上げにかかってる感じで、アメリカはですね、面白いですよ。総仕上げの時期というか、まあ、長期夏休みとか、冬休みとかの前になると、なんか学校がパーティーモードに入り出して、みんなね、家から大好きな、安心できるブランケット持って、クラスでみんなゴロンとしながら、先生と一緒に映画見るとか、お菓子持ってね、みんなでこの前ポットラックみたいなやってましたけど、お菓子ポットラックみたいなのをして、好きなお菓子持ち寄ってみんなでキャッキャ食べるとか、もうそういうね、全然勉強モードから抜けて、楽しく人生送っていこうぜモードになってて、で今日もフィールドデイで、娘は赤チームだったんで、赤の T シャツ着ていくとかね、それをみんなで楽しむような時期に突入しておりますので、もう夏休みでございます。早い、もう無理休み攻撃がすごいと思って、でこれで夏休みがね、まあ、3ヶ月弱あるんですよ。で、まあ、うちは日本に帰るからね、とは言ってもいろいろ、まあ、日本って言ってもうちにとっては旅行なので、まあ、旅行に、海外旅行に行くようなものですけど、楽しんでいきたいけど、それが終わってアメリカに9月に帰ってくると、今度は9月からはですね、イベント攻撃が始まるんですよ。アメリカは、ハロウィン、サンクスギビング、クリスマスっていう、年末とか下半期三大イベントっていうのがあって、これがもうアメリカに住んでるママの大打撃楽しいよ、楽しいんですよ。ちなみに楽しいです、基本楽しいです。ハロウィンとかも楽しい。子供たちが可愛い格好して、チュイコアトリートって言ってお菓子山ほど持って帰ってきて全部捨てるっていう、まあ、うちはドネーションしますけど、とかね、サンクスギビングの大型連休はやっぱり旅行どっか行くだろうし、クリスマスも行きますけど、楽しいけどやっぱね、この日常が崩れ去るではないですかね。ママの一人の時間とか、そういうのがなくなるから、まあちょっとね、こっから後半戦はちょっと体力勝負の時期になってくるので、皆様頑張りましょうということで、今日はね、ちょっと喋りたかったのが、実は一部の方ご存知だと思いますけど、私和尚基礎のクラスっていうのを今特別開催しておりましてね、昨日の夜、アメリカの昨日の夜に1回目のクラスをやってまいりました。ご参加の皆様ありがとうございました。これが決まったのがもう本当開催の10日前とも言わないかな、10日よりも少なかったかもしれないですね。ちょっと前に突如、まあ、ある事件があってというか、ある件があって、私の仙骨が、私のヒューマンデザインではですね、私は仙骨が一番強い場所なんですけど、仙骨がもうバチコーンってなってしまって、私が半分立ち上がるぐらい仙骨が響いてしまってですね、ちょっと私がクラスをやりたいって、私にお伝えさせてくださいっていうことが起こりまして、クラスを開催する運びとなりました。もういても立ってもいられなかったですね。ずっとね、いつぶりだろうと思って調べてたら、一番最後にクラス開催したのが和尚の基礎のクラスですね。初級の方を開催したのが2023年だったので、本当実に2年ぶりかな、1年半ぶりとかかもしれないですね。中級クラスとかはね、去年もやってたんだけど、本当に初級クラスだけでいくと2023年の10月にやってたのが最後だったんですけど、それ以来1回もやりたいなと思ったことがなくって、というのが、まあ、ヒューマンデザインに夢中だったっていうのもあるんですけど、今でもヒューマンデザインに夢中なんですけど、ある方とお話をしていた時に、 そうすごい反応してですね、もう絶対やりたいって思ったんですね。で本当にそこまで今ではね、今まだ1回目ですけど、今ではそこまで思わせてくださったその方にもすごく感謝をしているし、その時に立ち上がって、バババッともうじゃあ日程はこれでいこう、じゃあ金額はこれでいこう、でこの日程、ずっとね私にタロットやるなら声かけてくださいって言ってた方々にまずは声掛けをして、でその後に今ヒューマネザイを受けてくださってる方にお声掛けをしてっていうのをしていって、全日程もうね開催まで1週間とかちょっとだったんで、その中で全日程参加できるとかってほぼほぼ難易度100ぐらいなんですけど、全日程参加できる方がパパパッとお集まりいただいて、無事ね開催する運びとなり、昨日1回目をやってまいりました。で本当にこう仙骨がヒューマンデザインではですね、ジェネレーターの方はほぼ仙骨です。仙骨が反応した、もうこれはやりたい、誰に止められても絶対この道進みたいとか、絶対誰に止められてもこれはやり続けたいとか、やらなかったらちょっと気分まで悪くなってくるかもしれないっていうぐらいの反応、体がね、体がうわってなった時はもうこれ仙骨の反応って私たちは専門用語で呼んでるんですけど、それが久しぶりにここまで強いものを感じて、で実際に1回目昨日開催してきて、あやっぱり体の反応ってすごいなって思うぐらいの方たちがお集まりいただいて、体の反応ってすごいなと思えるような場所がスタートして、全てがね、全てが収まったみたいな感じだったんです。全てが整ったような感じだったんですね。何の違和感もなくスタートしたっていう感じだったかな。がこうあるべきだったみたいな、ちょっと英語のニュアンスが合ってるか分かんないですけど、 meant to be みたいなイメージですかね。こうもう ここでこのメンバーで集まる予定だったよね、ずっと昔から決まってたよねみたいなものさえ私は感じたぐらいで、私がそこにいる時にちょうど今だったんだなって昨日感じたぐらいの感覚、すっごい不思議な感覚を感じて、それにも感動しましたね。昨日の多分皆さん感じてくれたんじゃないかなと思ったのが、クラス終わった後にも皆さんメッセージいただいて、本当に参加できて嬉しいって、もう今日でクラス終わるのっていうぐらいの熱量で皆さんがすごいメッセージくださったのを見た時にもまた改めて感じて、あ本当そうだよねって、私も本当にあの時あの場所でみんなで集まることをスタートできて嬉しかったって思えるような時間がスタートして、やっぱり仙骨の反応って改めてすごいなと思ったし、自分がそれに対してオープンであるっていうこともすごく大事だなと思ったんですね。で私この、この和尚の基礎クラスは、日曜日の夜に やるんですね。で、昨日は、メモリアルデーだったので月曜の夜なんですけど、でこの夏の期間にバババッとやることになったんです。なぜなら、もう今反応してるから今やらなきゃダメ で私が日本に帰ってる間ならやり続けれるんだけど、私日本に1ヶ月半ぐらいいた後とその次夫の両親がいるマレーシアに移動するんで、マレーシアに移動しちゃうとちょっとねマレーシアからクラスでできないなと思って、夫の実家だし、夫の実家常に大量に人がいるんで、多分私がクラスとか行ってても誰か入ってくるんで親戚とかがそんな不安定な場所でクラスできないなとか思ったから、マレーシア行くまでに終われるような時間にしなきゃなとか、いろんなことを考えてバババッとあの日程になったんですけど、でも例えばその仙骨が反応してても、あでも私こういうことあるしなって、もし思考の声がね、不利な条件はいっぱいあったんですよ。まず私はもう今から2週間後には日本に行く、で日本に行った場合こういう条件になるとか、でそれこそその後にマレーシアに行くのにこんな日程で誰が来れるのとか、で 今ヒューマンデザインのテキスト全改訂がスタートしてるんですね。その工程がスタートしていて、それをやってる時にこうやって何か自分が、一心不乱にやろうとしてることに何かのエッセンスが混ざるっていうのは私は基本的にあんまり好きじゃないんですよ。割と、これをやりたいと思ったらそれだけをやり続けたいっていう、まあ、すごい今かっこいい言い方したけど簡単に言うと一個のことしかできない、あんまりいっぱい手出すっていうのが得意じゃないんですね。で、だからそういうことってとかって頭で考えるといくらでもそれに対する否定は入ってくるんですよ。いくら仙骨反応したって言ったってこの日程で、しかももうすぐ 来週から始まるんでしょ、誰が来れるのこの日程とか、でそもそもまだ和尚教えれんのとか、いろんな声がある。でヒューマンデザインのテキスト書いてどうするの、その分の時間なくなるけどいけんのとか、なんかいろんな声が入ったんだけど、でももうここまでの強い反応が自分に起きてるのに、その思考の声に従ってやらないっていう選択は私にはあの時はなかったんですね。まあ仙骨の鼻がものすごい強かったっていうのもある。音がしたぐらいだった、バチーンって音がしたぐらいだったでっていうのはあるんですけど、でも気を抜いたらやっぱり現代の人は私も含めてそうなんですけど思考の方が強いんですよ。当たり前なんだけど計算したらわかるでしょ、論理的に考えたらわかるでしょ。そもそもさ、もうちょっとちゃんとさ考えて告知してもうちょっと大きくやったらいいじゃんとか、なんかいろんな思考の声が出てくるんだけど、でもその時に仙骨にオープンであってほしいっていうのは、やっぱりその仙骨にオープンである、仙骨の反応に純真である、従順であるっていうことの素晴らしさを改めて感じましたね。もう何にも考えずにとりあえずもうこうだってこれでいくって思った方に進んでよかったなって、何にも計算もしなかったし何にも考えなかったし、ただ私が必ずこの人たちには声をかけたいっていう人にまず声をかけて、そこにはもしかしたら不公平っていう名前がついたかもしれないですけど、でももう何かを考え出すとできないぐらい間近に迫ってたからもう何にも考えず、とりあえずもう体の感覚で全部今回やってみようって、これでうまくいかなかったらまた考え直したらいいじゃんぐらいの感覚でやって、昨日あの場所にあのメンバーで集まれたっていうことになったので、やっぱすごい反応に忠実であるとか反応にオープンであるっていうのはこういうことなんだなっていうのを改めて感じさせてもらいましたね。で、ヒューマンデザインの設計ではいつもお伝えしていて、私よりももっと鋭い、直感のセンサーを持ってる方もたくさんいらっしゃるんですけど、で先週セッションさせていただいた方はそういう方が多くって、その方たちとそういう話をしているとやっぱりとはいえさってなるんですよね。いやそんな体はイエスこっちに行きたいって言ってるよ、でもさそれやったらクビになるじゃんとか、でもさそれやったら人間関係崩れるじゃんとか、でもそれやったらこうなるじゃんって頭でパパパパパって計算してしまうんですよね。でそれは私もそうなので分かります。私もそうでしたね。この事件が起きた時に、事件じゃないんだけどこの件が起きた時に、体がこうしたいって言った時に頭で同時ぐらいのスピードでバババババって頭は計算してるんですよ。でもこれってこうじゃないとか、こうしたらこうなるんじゃない、大丈夫なのそれってとかって、でもそれを聞かない、体がなんて言ってるかに委ねてみるとか、それこそサレンダーっていう言葉もね一時期すごい流行りましたけど、してみるって素晴らしいことになるんじゃないかなって。で本来そういう設計を持って生まれたってことは、そう生きたらうまくいくっていうことがあなたの取扱説明書なんですよね。 でも私たちはもう何十年もさ、40年も50年もそうじゃなく生きてきたから、そんなことしたら人生積むぞって思考がずっと言い続けてるじゃないですか。だからやらないんですよみんな。だからそのままなんですよ人生が。でも私の生徒様も私のお客様もそうですけど、やってみた方はねみんな言いますよ。本当にバカになったと思って思考の声じゃなくって体の反応、エミリーさんが言ったから絶対嘘だと思ったけどそんな言い方はされた方はいないけど、絶対そんなことしたら人生積むと思ったけど積まなかったとか、 そんなことしたら例えば、友達ともう終わるって思ったけど、そうじゃない、そうじゃないかもしれないっていう方向を信じて体の反応に従ったら逆に生きやすくなったとか、そうで、そういう人たちはもうここから人生の変わるスタートがされてるんですよね。で、私も改めてそれを今回の件ですごい感じましたね。どこまでそれにオープンであって、これぐらいの強い衝撃であっても頭で人は考えてそれを潰そうとする声が聞こえてきて、で、今までの経験上その感覚でいったら全然うまくいかなそうなんだけどいけるとか、巧みにね、巧妙に自分にね訴えかけるような声をかけてくるんだけど、もうでもしょうがないじゃん、これもうやってみるしかないじゃんって、だってこんなにやりたいって思ってるんだからってやったら結果うまくいくっていうことが起きるんじゃないかなと思うので、皆様ですね、ご自身がこれだっていう体の中の反応を持ってる方はぜひそれを採用した一日を過ごしてみてほしいなと思うし、それにオープンである限りもっともっとそれは鋭くなってくるので、私一回もバチコンって声聞こえたことないんですけどって、私も仙骨持ってるってミリさんに言われたけどバチコンって音聞こえたことないですって思ってる方はですね、どんどんどんどんそれに従い続けると反応がめちゃくちゃ分かるようになるんで、もうこれ明らかでしょっていうような反応が出るようになるので従ってください。で、私もちなみに従えない時もあります。だって人間だもん、無理じゃん、もう無理って思う時だってあるから、もちろんそんな時もあるんだけど、まあでも目指すはもちろんそれに従ってもっと生きていきたいなと思うけど、だからまあくじけず諦めずやり続けてほしいなと思いますね。で、和尚のクラスでね、昨日感想でもありましたけど、和尚のクラスやばって2時間全集中で、私コーヒー準備してきたんだけど半分も飲めてませんっていう方がいらっしゃって、すごくいい意味で言ってくれたんだと思うんですけど、そう、和尚のクラスってもうカード一緒に引きまくるし、一緒に引いて仲間が引いてるのを一緒に考えるし、そうやってガーッと自分の中でカード、まずこのお題があって、このカードが出た時にどう読み解くかっていうのをもう2時間ずっとみんなでやり続けるんですね。なので基本的に飲み物持ってきてもほぼほぼ飲み終わらないで終わるぐらいの集中になると思うんですけど、それぐらいカードを引くので、私もつまりは私もカードを引くんですよ。で、私がねこのクラスを始めるにあたってっていうので昨日カードを引いた時に、和尚ご存知の方は和尚の大アルカナの完成っていうカードが出たんですね。パズルが、人の体の中にパズルがバーッと埋められていって、一番最後のパズルをはめるっていうところの絵が描かれているカードなんですけど、そのカードを自分が引いた時にすごくねハッとさせられたというか、わって思ったんですね。で、昨日ちょっとね時間が足りなくて私の番まで行けなかったので、そのことは皆さんのねグループにはアップしてますけど、ここで少しお話をすると、わっと思ったのと、あ、やっぱりこれで間違ってなかったんだなって思ったのが2つ感じたことがあって、それはつながってるんですけど、つまりは私そのカードってね、自分の人生いろんなパズルはめてきましたよねって、自分の人生がパズルになってるんですね。で、いろんなパズルをはめてきて、今まであなたはここまでこの完成の土地まで歩いてきましたねって、で、あとピースを1個はめたらあなたのこのステージは完了して次のステージに行きますよっていう状態のそのところまでいる人なんですよ。なので基本めちゃくちゃ頑張ってきた人とか、今までこの道をすごい歩んできた人とか、そういう場所に今いる人に出るんですね。で、それはその人の人生のステージの中なので、なんかこう一般的に見て自分が大したことあるか大したことないかとかっていうのは関係なくって、潜在意識、タロットは潜在意識を見るツールなので、潜在意識が今見たあなたがこのステージでここまで来てるよねって感じた時に出るカードなんですよ。で、私自身がそのカードを見た時に、ここまで来たんだけど最後のピースをはめて次のステージに行ってねっていうカードなんですね。で、それを感じた時に、あ、これ今までと同じやり方でやるんじゃないんだなって思ったんですよ。つまりは私はこのステージ、今までこのスタイルでやってきたとか、今までこのやり方でやってきたっていうステージに完成のピースをはめて次に行かなきゃいけない時なんですね。で、その時にすごく思ったのが、今回からひとみさんっていうねすごく素敵な方に一緒にクラスに入っていただいていて、で、ひとみさんはね スタンド FM 下に貼っておきますけど、すっごいラビングパーソンなんですよ。ひとみさん知ってる方はもう、あ、はい、そうですってみんな今うなずいてると思うんですけど、本当にね、愛の大きな方で、設計もそうです。ジャイアンのゲートっていう名前が全然愛じゃないんだけどと思うと思うんだけど、ジャイアンほど、自己愛がある人っていなくって、つまりは自分をね、巨大な力で愛することができて、人を巨大な力で包み込むことができる方なんですね。で、その巨大な愛で人を包み込む場面、ひとみさんが包み込む場面を私は何回も見てきたことがあって、ひとみさんは私の中級クラスまで受けてくださってますけど、中級クラスに行くと他者鑑定のやり合いっこなんですね。いろんなカードでいろんな相手のカード読み合う。で、そんな中でやっぱり涙が流れる場面っていうのも中級クラスになるとものすごい増えてくるんですよ。で、人間の割と奥深いところにタッチし合うので、誰にも言ってなかったんだけど、みたいな話とか出てきたりとか、誰にもこんなこと言えないんだけど、ここでは言ってみたいみたいなことが出てきたりとかするから、結構、エネルギーがいるんですよね。で、それを読む側もすごいプレッシャーがかかったりとか、結構そのストレスっていうのは嫌な意味のストレスじゃなくて、普通に心と体に負荷がかかるような場面っていうのはあるんですよ。でもタロットって実はそういうもので、ただ中級クラスまで行く方っていうのは他者鑑定に向かっていく方なので、やっぱり他者鑑定をするってことはその人の、60分や90分の間その人の人生を引き受けるようなものなんですね。引き受ける必要はないんですよ。引き受けなくてもいいんだけど、60分その人に寄り添うっていうことができなければいけないので、そういう練習をね、そういう負荷がかかるような練習をみんなでしてから他者鑑定に行ってほしいって思いを込めて中級をそういう風にやってたんですけど、その時にもう本当中級だと6ヶ月間ぐらいかな、6ヶ月ひとみさんをずっと見ていて、あ、この人はすごいなっていつも思ってたんですね。で、相手がどんだけ泣きじゃくってても、相手がどんだけどん底にいても、ガチンってひとみさんの愛でその人をホールドするんですよ。ゴンって。で、それが、ひとみさんのヒューマンデザインを知った今は、あ、ジャイアンのゲートの力だったんだなって思うんですけど、ガチって掴んでくれるんですね。だから安心して相手が心を開けるし、安心して相手が涙を流せるし、安心して何でも言えるんですよ。何でも言える。でもそれってすごい力なんですね。で、だからそのひとみさんに一緒に入ってほしいなって、クラスに入って、ひとみさんのその力を存分に発揮してほしいなって思っていたし、なんかこう、私はそういう、私の設計にはないものをひとみさんが持っているから、この場でひとみさんと一緒にクラスをするとか、私が今までね、私一人で、それこそなんかこう、エミディーワールドみたいにして作ってたんだけど、そうじゃなくて、これからもし私が和尚をこれからもやる機会があるのであれば、こうやって私のもとで学んで、すごく大きくなられた皆様に、こうやって入ってもらって、一緒にその世界を作るみたいなことができたら、すごく嬉しいなって、一番最初に仙骨がバチコンって反応した時にも感じてたことだったんですね。で、その時にはもうひとみさんしか浮かばなかったから、ひとみさんにお願いしようと思って、で、昨日来てもらって。で、その時に完成っていうカードが出た時に、あ、やっぱりこの、私はこのステージ、今までのはめてきたパズルのステージじゃなくって、新しくステージとして、こう、誰かと一緒にっていうような、で、その力を皆さんに、共有していくっていうような、そういうところに来てるんだなっていうのも、改めて感じて、すごくね、潜在意識から押してもらってるような、それで行こうねって言ってもらってるような気がして嬉しかったですね。で、そう、ひとみさんもね、すごく昨日温かい雰囲気と、どうだろうな、なんかこう自分も通ってきたからわかるみたいなスタンスで皆さんにね、素敵な言葉をかけていただいて、素敵なクラスになるんじゃないかな楽しみだね、めっちゃ楽しみ。これからもどうなるかめちゃくちゃ楽しみにしておりますので、皆さんはね、この夏の集中講義みたいなスケジュールなんですけど、1ヶ月半の間どうぞよろしくお願いします。ということで、これから和尚のクラスをやるかはちょっとね、わかんないんですけど、こうやって仙骨がもし反応した場合は特別開催ということで、やっていこうと思いますので、もしその時私も先行案内のメール届いてほしいっていう方は、ちょっと概要欄に、今から買い物なんで、買い物終わったらちょっと先行案内登録みたいなのを作って貼っておこうと思うので、もしね、そういうこと機会があるなら、自分もその案内が欲しいっていう方はそこに登録しておいていただければ 必ず特別開催の時はご案内しますので言ってください。和尚はすごくいいと思いますね。改めて、和尚にこのステージで向き合えるっていうのを私もとても楽しみにしておりますので、皆様一緒に頑張っていきましょう。では皆様素敵な一日を。バイバーイ。